鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、はい、3月いっぱいで、お休みをし、その後多分廃止になるであろう、太平洋石炭販売所臨港線ですね、以前は釧路臨港鉄道って言ってたんですけども、そのお話をしたいと思います。それでじゃあ今現在ですね、じゃあどんな、なんですかね、車両があって、はい、で、石炭を運ぶにはどんな工夫がされてるかっていうのをですね、もうちょっと詳しく、
はい、
ちょっとここからですねマニアックな話になる可能性が、ちょっと強いんですけども、なんとか皆さんが分かりやすく話しますのでちょっとついてきていただければなというふうに思うわけであります。で、今はですね、どんな車両が、この石炭列車を輸送するにあたってあるかっていうとですね、まず機関車、動力となる、ディーゼル機関車ですね、はい、これが今4両在籍をしています。で、形式からいくと D-401 っていうのと、それから DE-601 っていうのと、それからD701、 そして、D801 っていう、この4両があるわけなんですね、はい、で、パッと見ですね、真っ青になってる青いのがですね、これがD801 とそれから DE601 っていう機関車で、でオレンジ色のがですね D401 とそれから D701 っていうやつなんですね。それで一つ一つちょっとお話ししますとですね、まずこの D401 ってっていうのが、これが一番この、臨港鉄道というか太平洋石炭販売所の一番古い機関車で、はい、昭和39年ですから、東京オリンピックの年ですね、来年また東京オリンピックありますけど、その以前の、東京オリンピックですか、1964年、
はい、
ですからもう50年以上も働いてるという、大変由緒正しい機関車なわけなんですよ。それでこの機関車もですね、国鉄でいうとですね、DD13 っていうですね、ちょっとこうなんか凸型っていうんですかね、そうだそうだ、釧路湿原ノロッコ号とか、
はい、
引っ張ってる機関車って、はい、ちょっと運転席のところがちょっと上にこうバッと出っ張って、で、はい、その前後に鼻がちょっとくっついてるっていう、感じなんですけど、それを思い浮かべていただきたいと思うんですね。で、これはなんでそんな形してるかっていうと、これエンジンが2つあってですね、前と後ろにエンジンがあって、その真ん中にその運転席が、あって、そこで操作をするということなんですね。で、しかもこの D401 っていうのはですね、下の方をグッと見ると、車輪と車輪の間にこう、棒が、あってですね、
はい、
これ僕らロッド式とかって呼んでるんですけど、ディーゼル機関車に接続っていうか動力をもらってるのが、2つ車輪あるうちの1つで、もう1つの車輪の方はそのロッドの力でこうぐるぐるぐるぐる回してるという、それがだから SL みたいなような感じなんですね、はい、でこの D-401 ですね、走るときにこのロッドがですね、カシャカシャカシャカシャやっぱり音がするんですよね。ですから今台湾のお話をされている片倉さんはですね、
はい、
音鉄としても非常に実は有名な方なんですけど、はい、釧路にいらっしゃった時にこのカシャカシャカシャをですね相当取っていったんじゃないかなと思うんですね、そういうようなこの D-401 っていうのはそういう魅力ある列車なんですよね、 で、次がですね、DE601 っていう機関車 でこれはもちろんディーゼル機関は積んでるんですけども、これモーターで動かしてるんですね、うん、でさっきの D の401っていうのはあの車と普通の車と同じで、はい、エンジンを回しでそれをなんですかねこう、動力として、はい、車の車輪にこう伝えてるっていう感じなんですけど、この DE601 っていうのはエンジンを回しで発電機を回して、はい、でその電気で、モーターを回して車輪を回すっていう、それでさっき D の401とかっていう名前だったんですけど、この601だけはこう DE っていう E がつくんですね、うんうんうん、まあ、これは電気の E で、はい、そういう機関車です。でこれはこの太平洋石炭販売輸送のこう代表的なですね、まあ、顔と言われるような車両ディーゼル機関車で、もうこれも何ですかね、前の方が非常にこう運転室が前にドンとあるので非常にまあ見やすい、はい、し何かまあなんか馬力もあるし燃費もいいということで、これはよく使われてるんですね。それで今は夜中に、まあ、ほとんど走らないんですけど、昔やっぱり太平洋炭鉱の時代って24時間石炭が出てたので夜中もこの石炭列車で走ってた時があったんですね、はい、そうするとですね飲んで帰った時なんかはですね、うん、夜中に、うん、この DE601 の太いなんていうんですかね、こうディーゼル音がですね、うん、街中に響く時があるんですよね。でそれでなんか別に酔いが冷めるわけじゃないですけど家に向かってちょっと歩ってる時とかですね、はい、なんか今すごいいい、その特に秋とかがこう空気が澄んでくると音って響きますわね、うんうん、はい、それでこの DE601 のその低くこうボロボロロロっていうですね音がちょっと聞こえてですね、で今もですね実は我が家が緑ヶ丘なもんですから、はい、この石炭列車走ると外に出てるとですねやっぱ音聞こえてくるんですよね、はい、これは今日は DT601 が行ったなとかですねなんかまあ分かってしまうという、はい、そういう、こう非常に珍しい機関車で、まあ、今でこそJR 北海道では DF200 っていう電気式 のディーゼル機関車が今幅を利かせてますけども、はい、まあ、本当にこうこの電気式っていうのは大変珍しい機関車ですので、これぜひとも見ていただきたいものだというふうに思っております。で次はですね D701 っていう車両 でこれは1978年にできて、D401 と同じく凸型です、真ん中に運転席があるっていうやつで、これが一番新しいディーゼル機関車なんですね。で、ここからまたさらに難しい話をするとですね見たことない人は多分全く関心ないと思うんですけど、D401 にしてもその DE601 にしてもエンジンの上のところに屋根かかってるんですよね、うんうん、はい、ただこの D701 っていうのはその屋根がないんですよ、はい、でこれなんでかっていうとですね、石炭を貨車にバーッとこう積み込む、上から石炭が落ちてきますよね、はい、そうするとやっぱりその、うん、機関車にもやっぱりかかる時があるんですよね、はい、そうするとですねこの車のエンジンって必ずラジエーターってい こうエンジンを冷やすファンがこうぐるぐるぐる回ってるんですけど、はい、それがその DE601 にしても D401 にしても上にくっついてるので、うんうん、そこにその石炭がバーターで入っちゃうと非常にこう塩梅悪いわけなんですよ、うんうん、それでそれを防ぐために屋根がついてるんですけど、この D701 っていうのがそのラジエーターがですね横についてるので、はい、上から落ちてきてもこう残念ながらというか入ってこないというただしこの D701 ですね、よく見るとなんかちょっとエンジンのところのドアが半開きみたくなってるんですね。これは別に閉め忘れたのではなくですね、こっから空気を入れるのでそれでちょっとちょこっと開いてるっていう、まあ、そういうのがこの D701 っていうやつなんですね。で で最後はですね D の801っていう機関車で、これもその凸型の機関車です。でこれがですね前の方から見るとV の文字が書いてるんですけど、これが3つあるんですよ、 V が。でこの3つの V は何を意味してるかっていうと、この太平洋石炭販売輸送で3社目だっていうことなんですね。で、最初は湧別鉄道っていうですね阿寒町の湧別炭鉱から、はい、釧路までしてた鉄道で、昭和40年代にこう入ってきた機関車なんですけど、湧別鉄道昭和45年だから、1970年に廃止になってからですね、はい、今度は釧路開発埠頭っていう、はい、釧路の港の貨物を扱っていた会社に、うん、今度 そちらの方に譲り受けられ、でそこもなくなったので、はい、で現在石炭列車の、後ろに取り付いてこう、後ろから押して追っつけてやってるという、これが3社目なので、その V の字が3つありますよと、はい、いうことなんですね。ですから、この4台ある機関車は、非常にそれぞれにですね、個性あふれる機関車ばっかりなんですね。はい、で、この機関車に惹かれるのが、今度、石炭を入れる、石っていう、石6000っていう、形式の貨車なんですけど、これも非常にもう全国でも、もちろんその石炭を今そもそも鉄道で運んでるところって、ほとんどなくて、はい、その石っていう貨車も、ほぼほぼもうここの釧路だけなんですけど、これも非常に珍しいんですね。何が珍しいかというとですね、普通その貨車がポンとちょっと思い描いてもらうとですね、必ずその車輪がその前と後ろに一つずつこうくっついてるはずなんですけど、ここの石炭列車は2両で3つのその車輪っていうか台車がこうくっついてて、車体と車体の間に車輪があるという、これ連接台車って僕ら呼んでるんですけど、そういうちょっとこう特殊な貨車なんですね。で最大で、24両の貨車を、一気にこう牽引するというか、2台の機関車でこう引っ張ったり押したり押つけたりとかするので、1回で大体720トン、の石炭をこう運ぶことができるんですね。はい、で、石炭を入れるときは上からガーッとこう、入れますわね。はい、じゃあ下ろすときはどうするかっていうことなんですけど、これ首里島のですね方に桟橋があって、で二手にこう我が貨車が分かれてですね、それで落とす場所って、石炭を落とす場所ってやっぱ指定したところに落とすんですよ。なのでこの2両で、ちょっと専門的なあれなんかもしれない、ワンユニットっていう言い方をするんですけど、機関士さんがここの貨車のその下の蓋をバッと開けろっていう電気指令ができるようになってるんですね。機関車にくっついてるわけですよ。だから前から一番前のその貨車に2両、ワンユニットの今ドアを開けれっていうと、なんかそこのスイッチをポンと押すと、そこだけがこうパカパッと開いて、で石炭はそのニュートンさんのニュートン先生の大合でいくと、もう自由落下ですね。
はい、
自分の石炭の重みでさーっと落ちていくんです。はい、で、さーっと落ちていくのもですね、ちゃんと工夫があって、実はその石炭の貨車の真ん中に三角形のようなものがあり、はい、だ左右にこうさーっと落ちていくん
ですね。あ、なるほど。はい、
これは貨車をですね、上から見るとよくわかるんですけど、でもなかなか上から見るっていうことできないと思うんですね。唯一できるのがですね、ハルトリ湖畔、これは石炭列車で走るんですけど、はい、散策路に鉄橋というか立橋あるんですね、一箇所だけ、
ね、はい、
そこにいて貨車を待ってると、帰りですね、
はいはい、
見ると、あ、中になんか三角形がなんかあるっていうのがわかるんですけど、ただ今ですね、ちょっといつ来るかわからないっていうところもあって非常に それは微妙なとこではあるんですけども、はい、まあ、そういう仕組みなんですよね、うん、で、運転するときは一番前の機関車に、運転手さん1人とそれから車掌さん1人で、一番後ろのディーゼル機関車にまた運転手さん1人なので3人、そして、ハルトリー駅にはあの信号とそれからのポイントを扱う方が、はい、制御盤を扱う方がいるので1人と、まあ、こういったこう体制でこう列車を運行してるんですね、うん、で二手に分かれるのもですね、それから連結するのももうほぼほぼ、まあ、もうほぼ自動なんですよね。で、私がそう国鉄にいた時も同じようにこう貨車の連結っていうくっつけるのとか、それからこの切り離すのとかってやってたんですけど、必ずそのためにはですね、ブレーキを動かすのに空気管がある、空気のホースがあるんですけど、それもこうくっつけなきゃならないって、それは手でやらなきゃダメなんですね、うん、当時は、まあ、今一部の貨車はまあ、自動連結機って言って、そのカパッとこう連結すればその空気のブレーキのホースもカパッとこうくっつくようなものがあるんですけど、それをいち早くここの石炭列車取り入れて、もう連結したらもうその空気のホースもカパッとくっつき、それからその先ほどですね、ここの、ドアを開けなさいっていう電気指令をするっていう、そういう電気のですね、電気的なものもちゃんとそこでカパッとくっつくようになってるという、うん、まあ、非常にこうこのシステムをですね、もう昭和40年代の前半からこう使ってるという、うん、非常にも優れた鉄道なんですね、はい、まあ、だからこそ多分今までずっとこう仕事をしてきたし、あともう一つですね、釧路臨港鉄道っていうか、その石炭列車って割とこう人目につかないところを走ってるんですよね。ハルトリ湖畔行き、はいはい、そして、まあ、千代の浦海岸行きですから、はい、だから非常に風光明媚なところも走りますので、
う
ん、
そうですよね、
ちょっとなくなるのはですね、はい、本当に残念ではあるんですけど、まあ、これも一つの時代の流れですね。で、あと、まあ、じゃあこの後どうするのっていうと、
はい、
正直言って分かりませんわかりませんけど、まあ、なんとか僕らの願いとしては、せっかくもう100年近く動いてきた石炭列車ですので、はい、まあ、何らかの形でですね、車両なり施設なりが一部でもいいので、はい、なんか残してもらえればいいかなと、まあ、そのためには僕らもちょっとこう協力できるところはですね、したいなとは思ってますので、はい、まあ、こういったこう石炭とともにこう歩んできた鉄道ですので、はい、それもぜひちょっと残していきたいなと思いますので、また随時情報はこの番組でもお知らせしたいと思います、
はいはい、鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修一でお送りしました、はい、星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございまし ました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。